足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もうすぐゴールデンウィークですね。
そうですね、なんやかんや言うてもうゴールデンウィークですよ。もう、
まあ、ゴールデンウィークだからっていうわけじゃないんですけど、久々に多分5、6年ぶりぐらいにパソコンを新しいのに変えまして、
おついにパソコン、
まだ届いてないですけどね、
でもほんま、あれっすよ、今パソコンとかね、もうそれ以外家電とかも、結構大変なことになりますよ、これから。大変っていうのは。
どういうことも
う、まず、中国の方が今ロックダウンとか言い始めて、で、まあ、輸出とか止まるじゃないですか。で、大体家電とかパソコンもそうやけど、ね、中国で組み立ててるじゃないですか。
そうですね。
だからそれが届かんようになってくるし、ほんでもって、さらにですね、このところ、アメリカのドルがめっちゃ強なったから、
円安ドル高ってやつですね。
円安ドル高で、ガソリンの値段もすごい上がってるけど、
上がってますね、
で、結局、いろんなものを輸入せなあかん日本としては、円がこんな弱くなってくると、
確かに高なりますよね。
輸入すんのがめっちゃ高なってくるから。
そもそもアメリカって今ものすごいインフレなんでしょ？
なんかね、どんどんインフレになって、だから金利上げるとか言い始めてるじゃないですか。
そうそう、
ね、
アメリカの金利が上がってるから、で、日本は全く金利上がらない
ですか。そう、上がらへんから。
だからみんな円売ってドル買うんですよね。
そう。
そりゃそうですわね、持ってたらね。
それはそうなるから、それはもっとひどなって、この差、どんどんひどなってきたら。
やばいですね。本当になんか、ね、めっちゃほんな物高なるってこと？
この前ね、家電屋さん行って、そこのお店の人に、どないですか、みたいな、そんな話をしてたら、本当にあれ、その中国から物入ってけえへんのと、円安になったことで、白物家電ね、いわゆる洗濯機や冷蔵庫や、ああいうものも、多分ね、これから値上がるだけじゃなくて、品薄にもなってくるんちゃうか、
言って。ほなみんなが買いたい言って殺到するか余計値段が上がると。
そうそうそう、
ね。需要と供給で言うたら。
この冬に、給湯器が壊れたら修理すんのに何週間も待たされるとか言うてたじゃないですか。
言うてましたね。
で、この夏は下手したらエアコンが壊れたりとか。
うわ、やば。
冷蔵庫壊れたりしたら、本当ね、
買えの部品がないから。
物ないとか、ないとかね、しばらく暑いの我慢して冷蔵庫もない中でやらなあかんみたいなわけわからんことになるかもしれんし、もう、えらいことにな
りそう。氷屋が流行るかもしれないですね。
昔の、
あったね、あったね。ノコギリでガーって切って、くれるとこね。
おっちゃんが売りに来るの。で、アイスボックスに入れて。
まあまあ、ちょっと枝花と長なんで、ニュース行かなあかんから、それまた、ね、終わり。とりあえずラッキーでしたね、僕は。
まあ、そうやね。今変えたのはラッキーかも。
ね。まあまあ、それ置いといて、じゃあちょっとニュースいきますね。もうだいぶオーバーしてますから。じゃあ今週のニュースは8件です。Google は、フランスのデータ保護規制当局の CNIL からの指示に基づいて、まずフランスで、クッキーの同意バナーに全て拒否ボタンを表示するよう変更したと発表しました。CNIL が問題としたのは、クッキーを全て受け入れるボタンはあるが、全てを拒否するためにはオプションボタンをクリックしてメニューを開く必要があり、分かりにくいと指摘していました。
はい、まあ、 これね、ヨーロッパの方ってなかなかね、いろいろそのプライバシーの問題とかすごくうるさくなっていて、で、まあ、この、最近ね、いろんなサイト見てたら出てくると思うんですけど、下の方にピロってこう、なんか、ポップアップのメニューみたいなのが出てきて、で、クッキー受け入れますかみたいなのがこう、あるんですけど、あれをね、すべて拒否するっていうボタンがなかったから、これはちゃんとつけろと、いう話になって、もうだんだんね、こういうクッキー使っていろんなマーケティング情報を集めたりとかしてたんですけども、その辺が本当にこれ厳しくなってくるし、そのユーザーのね、いろんなアクセス情報とかそういうものをどうやってこれから収集するのか、まあ言い方これ変えれば、ひょっとしたらですね、本当その大手というか本当ビッグテックって言われるような企業しかもうそういう情報ってわからないような状態になってくる可能性がありますよね。その中小企業では今までクッキーとかそういうものでやってたのがもうとてもじゃないけどできない可能性が出てきてるので、まあ果たしてね、今後こういうものの動きが強化されればされるほど、ひょっとしたらもう中小というよりも中堅企業ですら、そのネットのマーケティングっていうのを全く違う手法でやらないといけない。なんかそんな風になるのかもしれません。
東京海上日動火災保険は、月面探査機の故障や通信トラブルなどに対応する保険サービス、月保険を提供を4月に始めました。民間による月面調査の加速を見込み、宇宙開発に関する保険業を手掛けるイギリスのビーズリーと共同で開発しました。
はい、まあ、こんな月旅行というか、まあ、月面探査ですよね、なんかにまで、もうその、保険会社が動くっていう、その、しかもね、まあ、これまでもそういうものの保険っていうのはあるのはあったんですけれども、そういうのってもう一般の企業がやってるような、扱えるようなものではなかったんですけれども、もうその一般の企業まで、月面探査とかそういうのを民間企業がやり始めたということで、その東京海上日動みたいな保険屋さんまでもが動き始めたということで、まあそれだけね、もう宇宙に行くっていうのがだんだん身近になってきて、これから本当その5年10年ぐらい経ったらね、宇宙旅行っていうのも別にそんな、まあまあ、高いのは高いでしょうけど、その珍しいものっていうほどでも、もうなくなってくる、話題になるようなものでもなくなってくる、なんかね、そんな方向になってきたのかなというふうに思います。
飲食事業の JR 東日本クロスステーションは、ロボットが蕎麦を作る、イロリアン気楽蕎麦を JR 王子駅にオープンしました。2本のアームで蕎麦を茹でたり洗ったりでき、1時間で約150食を作れるそうです。今後2026年までに30店舗まで拡大予定ということです。
はい、まあ、ロボットがね、この、蕎麦を茹でる、確か昔、実証実験レベルではちょこっとやってたのがあったんですけど、いよいよ本格的に、まあ、店舗として、常時、ロボットが蕎麦を湯がいてくれるっていうね、なんかだんだんすごい時代になってきたなっていう感じがしますし、まあ、これを、その30店舗まで拡大していく。まあ、目に見えないですけれども、実はその回転寿司なんかもね、かなりその自動化されていって、ロボット、シャリを握ったりしてるのもロボットだったりするんで、単にこうネタをね、並べるだけが人間がやるところみたいになってきてたりするので、まあ本当その飲食店とか、いろんなところにもロボットが入ってきてですね、どんどんその、ルーチン化できるものとか、あるいは、その、分析できる動きですよね。その同じような動きで、で、かつそのデータ化できるような動きっていうのは、これからますますね、そのロボットに置き換わっていく、ものすごい勢いでこれ、加速していくんじゃないかなという気がします。
調査会社の IDC ジャパンは、国内にあるデータセンターの延べ床面積について調査しました。IT ベンダーやクラウド事業者など、国内で運用するデータセンターの延べ床面積の合計は2021年末現在で約263万400平方メートルで、東京ドーム約56個分になるそうです。
はい、データセンターですね。まあ、いろんなクラウドサービスがすごい増えているので、当然ながらデータセンターも増えてくるということで、今回のなんか調査のデータとかを見ているとですね、2019年ぐらいから急激にデータセンター増えてきたらしいんですね。まあ、考えてみれば、そのあたりからコロナがこういろいろ広まってきて、在宅ワークとかですね、その、テレワーク、そういうものがどんどん増えてきたんで、一気にですね、そのクラウドを使うっていうのが増えてきて、で、その結果データセンターもものすごく増えてきてると。で、ただまあ一方でね、そのデータセンターとしてこう誘致してる場所とかが、果たして本当にその、適してるのかどうか、このあたりね、いろんな条件を加味しないといけない。その、例えば地震とかね、そういった時にこう揺れやすいっていうのは、やっぱりそのデータセンターに、いろんなね、大事なデータがこう置かれているので、そういったところもどうするのかとか、またその火災だとかね、そういった時にどう対応できるのかとか、いろんな時にその想定しなきゃいけないことって、たくさんあるので、果たしてそこら辺をどうクリアしていくのか、また別の問題がね、いろいろその電源のバックアップ、いろんなひっくるめ、本当大変なことはいろいろあるので、こうね、一方的に増えていくっていうのもどうなのか、まあその辺の基準どういうふうにこうクリアしていくのか、なかなか課題が大きいんじゃないかなと思います。
ネットフリックスのリード・ヘイスティングス CEO は、業績発表後のオンライン会見で、広告付きの低価格有料プランの計画を発表しました。1、2年先に実現する計画だそうです。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカのカーネギー・メロン大学未来インターフェイスグループは、VR で口の中の食感を再現する技術を開発しました。超音波を使って口の中に振動を起こし、唇や口の中の感触を再現します。コーヒーカップが唇に触れて飲み物が入ってくる感覚や、歯ブラシで磨いている感触を再現できるそうです。
なんかもうついにこんなことまで再現できるようになったかっていう感じなんですけど、その超音波を使うっていうのがね、非常にユニークな方法で、一箇所ではなくて、いくつかの方向から超音波を当てて、そのクロスしたところが一番こう振動がね、伝わるので、それによってこう位置を変えていく、口の中のその振動する位置を変えるっていうことができるそうなんですけども。まあね、このコーヒーカップに唇が触れてる感じとか、こう飲み物が入ってくる感触って、そんなのがこう再現できるっていうふうになってくると、いやーまあね、ますますこうなんかバーチャルリアリティのVR の世界でゴーグル被っていろんなもんがこうね、再現できていって、リアルとこう、バーチャルの区別とかが曖昧になってくる感じもしますし、その思い返した時にね、どっちだったかっていうのがごちゃごちゃになっていくんじゃないかな。まあね、この技術の進歩、いろんなことが起きるなと思います。
暗号資産交換所のコインベースは、NFT のマーケットプレイス、コインベース NFT のベータ版を公開しました。他の作品にコメントできるなど、SNS 的な機能もついているそうです。
はい、NFT のマーケットプレイスなんですけども、まあ多くのところは今の作品に、まあいいねみたいな好きとかっていうね、のがつくっていうのができるのは、いくつもあるんですけども、そこにコメントをつけれるみたいな機能がついてきて、もうなんか SNS のようにね、なってくると。まあ一方で、その SNS、インスタグラムだとか、ツイッターとか、いろんなものが NFT に対応していくっていうようなことが始まってくるので、そうすると、その SNS と NFT のマーケットプレイスとか、どっちがどっちみたいな感じに、だんだんなってくるのかなと。 で、そうなってくると、その個々の作品に対するその評価とか、応援のメッセージとか、いろんなものがこう入ってきて、本当その、一般の、ショッピングモールだとか、あるいは、ヤフオクとかメルカリとかね、そういったところにいろんな人がコメントつけたりするようなのと、同じような形になってきて、もう、その NFT がなんか特別なものとか、そんな状況にならなくなって、もう本当その一般的な売買、その一つになってくるんじゃないかなという気がします。
セキュリティ情報を発信している一般社団法人 JP サートは、エモテットに感染しているかどうかを確認するツール、エモチェックをアップデートしました。エモテットは2月頃から感染が急拡大しており、IPA によれば、1月から3月の感染報告は約656件で、2021年10月から12月に比べ約55倍に増えたそうです。
はい、もうエモテットをね、何度も取り上げてきましたけれども、一向に減る気配を見せないっていうね、いろんなところが感染していって、で、しかもその、表向きわからないものがすごく多いので、これが厄介なんですね。その感染していてもなかなか気づかない。特になんか変わった動きをするわけではなく、密かにですね、外部とこう通信をしていたりとか、その、なんかあった時にそこを踏み台にして、こう、使われるっていうことなんで、普段は何もしてないように見えるわけですよね。何も変わったことがない。で、その中、その状態で、こう、情報がダダ漏れになっていたりとかするっていう状態。ことになるので非常に厄介なものになります。で、それとあと今回ですね、そのセキュリティの関係の法律とか、そういうものも改正がですね施行されて、今まで任意、要は情報漏洩とかが任意だったのが、情報漏洩した場合に報告義務っていう風に形変わってきてるので、本当こういうマルウェアとかに、感染してるとかエモテットみたいなもんで情報が漏洩してたっていうのが後から分かったら、必ず報告しなきゃいけなくなってくるんですね。まあ状況にもよるんですけれども、ただそういう風にどんどん法律も変わってきてるので、ぜひですね、今回のこの M チェックアップデートされたやつとかで、Windows に限定されてますけど、まあ、エモテットね、現状まだ Windows のものが見つかっているので、ぜひ一度 M チェックまだやってない方はやっておいてください。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半で続きます。和田さん。
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でもセキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
それはね、セキュリティソフトは外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい、
その山崎さんになりすまして ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、はい、アクセスして入ってきたりとか、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね、手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
飽きませんよ。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いや、そこはですね、最近ね、かごやさんなんかはね、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなってんで、ブロックするとかね。
あ
そういうことができる。うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと思います。
なるほど。安心、なんかもうサーバーも自分のパソコンも両方、ダブルで、
そうそうそう。
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとうございます。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスに、メール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方は、かぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、ご詳細を見ていただければと思います。
ロボットが蕎麦を作るというね、
うん、
AR 東日本の、まあ、話あったんですけど、
はい。
実はこの間、しゃぶしゃぶ屋に行ったら、ロボットが配膳してくれましたわ。うん、しゃぶ用っていうね、食べ放題の安い、めっちゃ安い、めっちゃ安いんですけど、まあまあ、ええやんぐらいの、
うん、
ところ行ったんですよ。ほんならね、すごいですよ、やっぱりこう、だからコストダウンなんでしょうね、あれ。で、こっちも客側もね、ロボットやからいいやっていうよりも、ありがたいんです。食べ放題やから、なんぼ食べてもなんか嫌な顔されないじゃ
ん。言うた通りに持ってきてくれるから。
そうそうそうそうそう。ただ単に、その、ま、テーブルにあるタブレットでね、肉は8皿しか、マックス8皿しか頼めないんですよ。8皿を何回も繰り返すんですね。
なるほど。
食べる人間で行ったんで。
はいはい。
八皿を3セットとかやったら、普通やったらなんかね、恥ずかしいじゃないですか。うん、女の子とか持ってきてくれるときはね。ニコニコお待たせしましたって言いながら心の中では、こいつらよく言うな、おっさんのくせにと思われてるわけですから。
で、そら腹出てるわっていう思われてるのが、なんか嫌なよね。
それが全くないんですよね。で、だからこう、ね、なんていうんですかね、うん、素晴らしいなと思って、これは。だから、店にとってもね、コストダウンになる。客にとってもまあまあ都合がいいわけじゃないです。それはまあ、その高級レストランとかでね、そういうのはちょっと味気ないかもしれないですけど、
うん、
普段行くようなところやったら十分ね、ロボットの方が気楽でええわってなる気持ちがやっと実感できましたね。
そんなとこで
買えばいいけど。いやいや、だから、飲食店とか、このね、蕎麦茹でたり、寿司握ったりとかね、配膳とかしても飲食店も本当にまあ今いろいろ厳しい言われてるじゃないですか、コロナのあれで。
はい、はい、はい。
どんどんコストダウン進めていくのは多分飲食店ぐらいがすごいロボットが広まるんかなって体感した。っていうのでちょっとこれを選ばせてもらったんですけど。
はい、はい、はい。まあ、そうですよね。人件費とかね、やっぱ考えたらね。
調べたんですよ、その配膳ロボット何もするか。800万でしたわ。
は
い、
ああ。
でも、
うん、
ねえ、言うたら、その、まあ、バイト雇う、うん、バイトで800万はそれはないですけど、そのバイト
でも
集めるためにね。
うん、うん、バイト集める、うん、集めるのもそうやし、
そうそう。
で、無給でやってるお店とかやったら、2人とか雇わなあかんじゃないですか、交代交代でや
るから。そうそうそう、労働基準法があるからね。
うん、うんうん、そうそうそう。それやったら、これ1台入れといて、ね、文句言わへんし、ずっと働くし。うん、
そう、だから800万で1、下手した1年ぐらいでペイするんだろうなと思ってね。うん、
するやろうし、もしね、その、あ、すいません、今日休みますって急に言われても、
そうそうそう、
困るしね、バイトの。
いやー、まあ、だからもう、これからめっちゃさ、これね、うん、多分、1年後、2年後にはもう、チェーン店とかは特にね、どんどんロボット化されるんちゃうかなと思いました。うん、で、案の定、いろんなところで今導入されてるみたいですわ。
そうですよね。いや、さっきのね、蕎麦屋のやつなんかも思ったんやけど、
はいはいはい、
その、これ、茹でて、こう、蕎麦入れるじゃないですか、このロボットが。
はい。
で、それで、今度配達もロボットとかで、茹でたやつを今度ロボットに積んで、ロボットがそれ、配達、出前行ってきますって言って、ロボットが配達しようんだよなと思ったら、ね、もうだんだんね、もう人いない店ができてくるんちゃうかなと思って、うん。
オートマチックで、だから注文もね、タブレットで注文ボタン押したら、それが自動でコンピューターで行って、はい、うん、あいよーって言うては、ロボットがね、シャカシャカシャカって蕎麦茹でて、配膳のロボットがピュッて出して、
う
ん。
そうそうそう。
で、会計もね、ボタンタッチして、うん、で、そのままなんか、まあ下手したら多分そのタブレットのままなんか、
ね、あの IC カードとか連動してたらね、うん、そこで電子マネーとかできるじゃないですか。うん、人いらんなと思ってね。
そんなんなって。あの、この前ね、なんかテレビで見たら、はい、物流のあの倉庫、まあ、アマゾンとかあんなあるじゃないですか。あれでもかなりいろんなとこがロボットが入ってきて自動化されてってるでしょ。
あ、それテレビで見ましたわ。なんか、アームみたいなのが浮いてね。
そうそう。そう。で、あれで完全自動の、そのところが出てきてるっていうのが、すごいなと。うん。あの、結局、難しいのは、最後箱に詰めるとこがめんどくさいんですよ。
あ、はいはいはい、はい。
うん。ピッキングして、で、その注文したものを、例えば、歯ブラシ3本とシャンプーと、うん、で、本が3冊とか言って、こう入れなあかんわけじゃないですか。
はいはい、
そうですね。で、そういうなのとか、それでそれぞれのところでこう、取らなあかんときに、ね、もう商品が大きさは違うわ、うん、重さも違うわ、はいはいはい、で、そういうのをやっぱりやるのって人間の方が、優れてるわけですよね。
まあそうですよね。はい。
うん。で、割れやすいものとか、そういうのもわかるわけじゃないですか。うん、こう見た瞬間に、
は
い、
うん。これは逆さまにしたらあかんとかね。
そうそうそうそう、うん、そういうのとか、こうあるんやけど、その辺をね、もう今、そこも、AI 使って、どこを持つかっていうのを学習させるらしいんですよ。どこを持ったら安定するかとか。で、そうやってアームで吸盤でピッて吸い付けてこう運んだりとか、はいはいはい、一個一個物を取ったり、ボタン電池とかも取れるんですよ、ちゃんと。
あんなちっちゃいやつ。すごい。すごいな。
だからそれをちゃんとピックアップして箱詰めまでできるっていうね。そんなんまでできない。もう完全無人の配送の倉庫が出来上がってきてるらしくて。いやもうそれになったら本当に24時間休みなしに配送し始めるからね。
本当ですね。いやもうだって企業からしたら一番いいじゃないですか。人件費が一番高いようにね。
そうそう。
で、もうね、その雇ったり、ね、その雇うのもコストめっちゃかかるじゃないですか、結局ね。
あで、ああいうなんていうの、まあ、お店なんかもそうやるけど、忙しい時と暇な時が極端になるとこあるじゃないですか。
そうそうそう、ね、そうそう、なります。
うん、物流なんかでもね、その年末年始とかめちゃめちゃすごい量運ばなかやなったりして、もう大変なことになるけど、そうでないときは、
クリスマスとかみんなバイトの子は休みたい言うてね。
逆に遊びに行きたいからね。
うん、客は多いし、書き入れ時やのにみたいなね、そういうジレンマがあるわけじゃないですか。
うん。だからそういうのがね、ロボットにどんどん変わっていったら、ね、別にそういう問題もないし、もうなんかね、ものすごいことになってくるんやろうなと思って、これから。
うん、いやちょっと注目していかないといけないですね。
まあ、せやけど、どうなんやろう、店、飯食いに行って、人誰もおれへんっていう、厨房に誰もおれへんっていうのなんか、どうなんかなっていう。
まあ、なんかでもトラブルとか全然なかったっすけどね。
ああ、そうだね。
ただ、お客さんが通路を椅子で塞いでるときはちょっとなんかエラーみたいなの出てますけどね。
ああ。
ほな、みんなが、ちょっとのいてのいてみたいな感じで、みんなちゃんとやってましたね。意地悪せんと。
ロボットを守ってあげなかね。見守ってねね、みんな。
また可愛らしいんですよね、なんかね。
はい。あれみたいなもんです。ルンバーがある時のような状態。
あ、そうですね。
ルンバか。あ、こいつちょっと引っかかっとるとか言ってこ
う。椅子ちょっとちょっと出てるけど、ちゃんとやっといたろう、みたいなね。
そうそう。なんか変な気遣いするようになるっていうね。
まあ、ちょっとそれは置いといて、ちょっと後半のニュース行きましょう。はいはい、後半のニュース。ちょっと読んでみますね。
はい
はい、ネットフリックスのリード・ヘイスティング CEO は、
はい、
業績発表後のオンライン会見で、今後、広告付きの低価格有料プランの計画を発表したと。
はい。
1、2年先に実現する計画だということですよね。
うん。
だからネットフリックスはちょっと今回、すごい成績悪かったっていう。
まあね、
ロシアのね。
うん、
戦争で
いろいろありの、うん、はい、なかなかこういうサブスクのモデルでねやってるとなかなかこう難しいところはあるんかなというのもありながら、
はいはいはい、
うん、ただこれもね何とも言えないところもあって、その、うん、 ユーザーサイドからこう考えた場合にね、同じようなサブスクで、アマゾンプライムってあるじゃないですか。
あります、あります。はい。
うん。アマゾンの、プライム会員になってたら、ね、アマゾンに登録されてる、映画とか、アニメとか見れる、ね、うん、なってるやつ。で、あれと、ネットフリックスと、何が違うのかっていうと、
うん、
ユーザー側からしたら、あんまり別になんか違いないように感じるじゃないですか。
見たいものがあるかどうかですよね。
うん、ぐらいの話で、はい、それ以外そんな変わらへんのかなと思いきや。
はい。
アマゾンとかはね、やっぱりね、うん、こう、ユーザーの視聴してる情報とかをめっちゃ使っとるんですよ、マーケティングに。
ああ、こう、あ、こういうのを見てますよ、みたいな。
プラス、はい、で、こういうの見てる人は、もうあそこ何でも売っとるから、
そうですね。
この映画見てる人は、うん、あ、こういうなんかビール買いよるな、とか、この映画見てる人たちはポップコーン買いよるなとか、
はいはいはいはい、
そういう傾向まで全部わかるわけですよ。
まあそらそうでしょうね。
うん。で別に映画見てるわけじゃなくて、なんかその別のもん、あ、そういえばなんか洗剤切れとったなって言って頼もうかってやってた時に、うんうん、こうおすすめの商品とかに出てきたりするわけですよ。はい、この映画見てる人やからこれ買いよるんちゃうかっていう。
ようありますよ。同じ。出てきてる人と同じ俳優が出てる宣伝とかね。
そうそうそう。
ありますね。とか。こっすいなと思いながら見てます。
こっすいことをやるわけですよ。そう。だからコスト抑えられてるっていうのもあるんやけど、
はいはいはい、
ネットフリックスって別にそこやってないから。
そうっすね。それだけですもんね。うん、
そう。だから結局そこの情報を、要はユーザーのそういうプライバシーのところもあんまりこう入り込んでないわけですよ。ネットフリックス側としては。
なるほど。
うん、で、その、まあ、そのね、これ見た人はこんなんも見てますとか、おすすめの映画とか、そういうのは出るとは思うんですけど、別にその買い物のとこまでね、はい、入り込んでけえへんわけですよ。うん、
はいはいはい。う
ん、でも、アマゾンはそこまで入り込んでくるわけですよ。
だから、まあ、相乗効果というか、そうですね。
うん。だから、ユーザー側からした場合に、その、自分の行動履歴をどこまで使われてるのか、っていうことを考えた場合に、
はい、
どうなんやろうっていうね。で、今回、ネットフリックスが広告入れるって言ったわけじゃないですか。
ああ、はいはいはい、そうですね。
うん、広告入れるっていうことは、
うん、
絶対その、この映画見てる人はこういう商品好きよねっていう分析のもとに広告出すわけでしょ。
ああ、そうでしょうね。はい。
うん、となってくると、アマゾンと同じような話をやろうとしてるっていう話に変わってくるわけですよね。
ああ、で、でもネットフリックスはその通販とかはやってないじゃないですか。
やってないけど、広告を出すわけじゃないですか。
うん、あ、そうか、そう、広告という意味では一緒ですね。
うん。うん、そこで、要はより、ね、広告主を取るためには、その広告を見て、そこの商品買うなりなんなりに効果が出ないと、
はい、
絶対広告主は、広告料払ってくれへんわけじゃないですか。
確かに、そらそうですわね。
うん。だから、アマゾンと同じような形にこう変わってくるわけですよ、だんだん。
なるほど。
うん。その、ネットフリックスの中、ネットフリックスの中では買い物しないけど、そこから気になる広告法が出るようになってきて、うん。映画見よって思ってたのに、なんかいつの間にか違うもん買ってた、みたいなね、いうところに。なりかねないわけですよ、そういうのになってきたら。
まあ、今ネットフリックス本当にね、そのお試し期間もなくなってね。
そうそうそう。
まあ気になるのが出るたびに年に1回ぐらい1ヶ月だけ契約しま、してますわ。
で、その間にガーって見て。
はい。でも、バッとこう、また
契約、
ね。普段は Amazon プライムビデオでお茶を濁して。
まあ、ただ一方でね、まあそのネットフリックスなんかも、会員数減ったりとかしてるのは、はい、ヨーロッパの方で、また EU かななんかで、はいはいはい、その、長期間使ってない人は解約すべきだっていう話になってきたんですよ。
うん、ああ、そうなんですね。勝手に。
うん、そういう規約を変えろっていう話になってきたんですよ。
知らずに、こう、まあ、
知らずに
会員っていうか。
うん、その入って、そのまま忘れて、ずっと月々なんか、うん、
払ってる人ね。
うん、5ドルとか10ドルとか分からんけど、そんな払ってる人とかね。はい、そういう人たちは、もう、解約するっていうようにね、利用規約を変えなさいと。 それいう話が出てきた。
厳しいですね。ある意味そこが一番美味しいところっていうかね。
うん、そうそうそうそう。
あの、
そう、
そういう言うた手間かからんお金はくれるみたいな、いいよ。みんな触りたくないとこじゃないですか。
うん、そこはね、あえて触れないようにしておきたかったところを、そこはもう。
消費者保護でね。
うん、消費者は、その知らずにずっと払い続けてるのは、それはまずいやろ、みたいな話になってきて。
なるほど。
だからそれで解約する人はね、絶対あの、で、そういうなんかニュースになれば、絶対、あ、そういえばなんか申し込んだままなってんのないかなってみんな見直すわけじゃないですか。
そうですね、
クレジットカードの明細とかそんなんを。
普段見るのにね。
そうそうそう。普段忘れとるんで、そんな。
手に引き落とされてるの何やったっけこれみたいなね。
そう、500円や1000円ぐらいから前行っか、みたいな感じで思ってたら、そしたら、こう、そういえば半年も何もこれ作ってへんやん、みたいなのがあったりするから。
確かにね、でも解約も邪魔くさいからね。まあ、ええか、また使うかもしれへんし、思ったらね。
そう、だからそういうところをね、この解約する方向に持ってけっていう話になったから。
嬉しいな、ね。
だから、そこら辺がね、このモデルがまた変わってきて、で、よりなんか、まあ今回のネットフリックスじゃないけど、広告が入ってきたりとか、なんかそういうのにね、あの、シフトする可能性が高くなってくるよね。他の財源作らなあかんから。
そうですよね。うん、
これが本当にいいのかどうか、まあ、なんともね、難しいよね、うん、この辺になってくると。企業側からしたら、そりゃね、ちょっとでも収益上げていかないと、継続できへんし。うん、で、今ってもうこういう、あの、動画配信やってるとこって自分とこで番組とか作ってるじゃないですか。
はいはい、はい。
映画とか、オリジナル番組。
作品ね。
うん。うんうん、それの制作費用とかやっぱりね、稼がなあかんから、だからこの辺がね、ほんとこれからどうなってくるのかなかなかね、難しいし、で、そこと、その、プライバシーの問題とか、その、よりね、その購入を煽ったりなんかする仕組みとか、それが強化されていったら、果たして本当にそれ消費者のためになるのかなとかね。このあたりが本当難しいんで、まあ、なんともこのね、難しい、どうするのが一番いいのか、どの辺のさじ加減がいいのか、本当なんかわかりにくいけど、ただまあ、とはいえ、なんかね、この辺は常に、チェックして見とかないといけないし、その企業側の立場と、やっぱ消費者の立場と両方いろんな、こうね、立場で考えていかないといけない問題なのかなと思います。
いや、では参考書もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
オープニング時の話に戻りますけどね。
はいはい。
ね、やっぱりこう、今ちょっとちらっと横目でニュースで見たんですけど、
うん、
北京だけじゃなくて上海も、そう、ロックダウンするかもみたいな。
上海がね、大変な、うん、そっちの方が偉いことになりますね。いろんな、
違うわ、上海が今ロックダウンがひどくて、北京もなる可能性があるって話ですね。
うん、上海が今、ものすごい、揉めてるじゃないですか、そもそも住人も。
そうそうそう、
なんかいきなり、なんか隔離病棟みたいな作るとか作らんとかで立ち退けとか、うん、
食料品の買い占めとかね。
うん、ものすごいことになってる。うん。で、品物届かへんとか、いろんなことが起きてるとかいうので、まあ、でも、言うててもね、日本もね、その家電とか本当入ってきえへんようになる可能性があるし。
で、高くなるってね。だからもう、うん、僕も前半聞いても、今、ほんまに止まって困るやつ、夏。エアコンと、冷蔵庫、ね。
冷蔵庫。
かね。
うん。
ないと、ま、あって当たり前やからね。
そうそうそう。そう
なると、最悪扇風機、うちは。
いや、そっちはなんとかなるけど、冷蔲庫はどうにもならんでしょ。
ね、
うん。これ。で、毎日、じゃあ、飯の前には、スーパーかコンビニか行って買ってこなしゃないのっていう。
そうですよね。
でずっと外食するわけにはいかんしね。
まあ値段上がるって分かってんやったら今ちょっと仕入れといてね、多めにね。なんか、転売屋じゃないですけど、そういう人は、まあ僕が思いつくぐらいやからもう分かってる人はね、もう抑え始めてるかもしれないですよね。
分かってるし、
より物不足が加速するっていうかね。
うん、可能性はなきにしもあらずですね、その、
怖い怖い
昔のなんかあの、オイルショックとか言うてた頃に、わけのわからんもんが、
そう。それ知ってる人ほぼいないっすよ。ほぼいないっていうか、
そうか。
ほぼ50代、60代以上しかね。
そうやね。
オイルショックも僕はまだまだ子供やったから、そんなにね、うん、うん、覚えてないですけどね。
私はね、あれですよ。小学校ぐらいのことやったから、親に、まだ、あの、トイレットペーパー買いに行くのに付き合わされてたもん。一人一個までとかや
コ、ね、コロナ始まった時のマスクみたいなもんです
ね。そうそうそう。一人一個までとかやってたから。そうなんだよ。いや、でも本当、まあね、その、家電屋さんとかに聞いたら、うん、話聞いたらね、やっぱね、もうすでに今でも、はい、その、電話機とかファックスとかね、はい、あとあの、プリンターとかそういうのももう品薄になり始めてるとか言ってたから、いろいろこれから影響出てきて、一応エアコンなんかはね、メーカーさんはもうその見越して部品とかは結構たくさん発注してるらしいんですよ。すでに抑えてるらしいんですけど。
はいはいはいはい、はい、
うん。ただとはいえ、今度組み立ての方は中国で組み立てたりしてるから、その組み立ててるけどそれが日本まで入ってけえへんみたいなことになったらね。
あ、そうですよね。
うん。本当にもう品薄になってしもて、で、その、そういうのが、もしどんどんこう、なくなってったら、もう、なんか、中古のわけのわからんエアコンをこう、みんなが売り買いするとかね。もう変なこと起き始めるんちゃうかって言ってました。
使ってない部屋でね、子供が巣立っていって、空いてる部屋のエアコン外して売りますみたいな。
そう、そう、そんなんとか。
そういうのもありかもしれないですね。
うん。いやー、わけわからんこと起き始めるから。
まあ、とりあえず、備えようね。備えを、うん、あの、憂いなし、いいじゃないですか。
うん。うん、あれっすよ。あの、それで思い出したけど、あの、小笠原諸島のあの、父島とか母島とかあるじゃないですか。あそこ住んでる人たち。
はい。
あっこって、あの、週一回しから、小笠原丸がこう、船が行き来してるだけなんで。
ああ、らしいですね。
うん。だから洗濯機とか冷蔵庫とか、普通に2台とか3台持ってるらしい。
あ、バックアップのために？
うん、そう。壊れたらもう、だって、来週まで物消えへんねんもん。
確かに、そうですね。その一週間どうすんねんって話でしたね。
うん、そうそうそう。一週間どうしたらいいのって。ほんで、注文した後に、ああ、もう船出た後ですよ、言うたら2週間待たなかった。
ああ、確かに、それは本当にね、うん、うん、そういう、だから、まあ、冷蔵庫もね、2台あれば便利じゃないですか。うん、その時、容器置いとくだけなんですけどね、うちも。
いや、そうそうそう。そうすると、あの、ビールいっぱい入ってたりとかするから。そうそうそう、
結局ね、あの、なんかずっと寝かしたまま、あ、そんなあった、みたいなね。
そう。意味ない。
まあまあ、今のね、できることは備えるのとはね、ほんまに酷暑で、本当に、エアコンないとね、熱中症で死ぬ時代じゃないですか。
そうなんですよ。うん。うん、あの、必需品になってきたからね、贅沢品とかじゃないからね。
そうそうそうそう、そう、せめてね、う
ん。なかったら倒れるからね、ほんまに。
一台でもあれば、まあその部屋に行ってとりあえず、ね、うん、一応ね。なんとかなるわけじゃないですか。うん、まあちょっと皆さん本当にね、まあこういう、そういうことも。
なきにしもあらずなん
で、はい、うん。備えて、備えあれば憂いなしじゃないですけどね。
そればっかり言うとんな。
言いたかったんです。まあそんなこんなで、告知とかはありますか？
あ、特にないです。あの、ゴールデンウィークに向けて、またね。
そうですね。
皆さんあちこち、うん、出かけたりなんかするのかもしれませんけど。
ね、
まあまあ、あの、はい、ちょっとコロナがね、一応ちょっと落ち着き始めたんで、みんなわーってあちこち出かけるんで。
ね、海外旅行もね、まあ、なんかいっぱい行くみたいなこともね、うん、言ってましたからね、ニュースでね。で、
あの、久々に長距離車運転する人とかも多くなると思うんで、ぜひその辺はね、気をつけて、うん、いただければなと思います、ね、
うん。我々は来週もちゃんと放送しますんで。
すんの？
しますよ。
せえへんのちゃうの？
ブラックなんちゃら
です、ね。ラジオ？ブラックラジオ
なんで。はい。
何やそれ。はい、頑張ります。
まあそんなこんなで、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。